本日与えられました新約聖書の御言葉は、主イエスの身内の人たちが主を取り押さえに来たという話と、律法学者たちが主イエスを悪霊の頭だとなじったことに対する主の応答と、この二つがつなげられてあります。話としては特別込み入っているわけでもありません。読めば大体わかります。しかし案外この今日の御言葉は難しく、私たちはただここから内輪揉めをしないで皆仲良く行きましょう、それが主の喜ばれることですなどという教訓を学び取ろうとするのでしょうか。どうもそうではないようであります。そこでいくつか注目したいキーワードがあります。まず最初は家です。今日の20節の冒頭、イエスが家に帰られるとあります。この家とは主イエスのいわばご実家であるふるさとナザレの家のことではありません。もしそうなら身内の者たちが取り押さえに来る必要などないわけです。この冒頭の家というのは、おそらくガリラヤ湖の湖畔の町カファルナウムにあったペトロの家のことでありましょう。以前ペトロの姑が熱を出して苦しんでいたのを癒されるということがありました。どうやら主イエスはこのペトロの家を活動拠点としておられたようです。そうは言いながらも主は町から出てガリラヤ湖の湖畔で集まってきた群衆に船の上から教えておられたり、あるいはあちらこちらを巡り歩き、そこで教え、また辞める人たちを癒したりしておられたようです。そうして、ペトロの家に帰り、そこで休まれたようであります。しかし、群衆がその家まで押し寄せてきて、主イエスと弟子たちは食事をする暇もないほどであった。というのです。さて主にとってペトロの家は信仰の絆で結ばれる、いわば新しい家であったと言えるでしょう。この家に対比するかのように、以前主が育ってこられた肉の家族の家の人々、身内の人々が主を取り押さえにやってきたというのです。つまりそれは古い家に連れ戻そうというものです。なぜかといえば、あの男は気が変になっていると言われていたからだとあります。そこで第二のキーワードです。それは気が変になっているというこの言葉です。口語訳聖書などでは気が狂ったとよりきつい表現をとっております。 今では気が狂うとか、気が違う、気違いなどという言い方は、差別的な響きがあって、今ではほとんど使われなくなっています。この気が変になる、なっている、あるいは気が狂ってしまっていた、いる、そう言われている言葉は、エクスタシーという言葉が語源になっている、元になっているといいましょうか、つながっている言葉であります。エクスタシー、皆様も聞いたことがおありかと思います。辞書で引いてみますと、エクスタシー、カッコ、元ギリシャ語で、外と立つという言葉の合成語である。外と立つ。その二つの言葉が組み合わせられて合成されてできたのがエクスタシー。意味としてこの哲学の世界で魂の離脱の意味、つまりどういうことかというと、人間が神と合一した一つになった亡我の自分を忘れる、亡我の神秘的状態、まあ、祈りとか、あるいは何か宗教的な、こう修練や鍛錬をしながら、こうまるでこう魂が自分を離れて神様と一つになったような、そういう、こう我を忘れたような神秘的状態、フィロンだとか、新プラトン学派であるとか、あるいは中世神秘主義思想家などの重要な概念と言われています。もう少し一般的な意味としては、我を忘れるという意味の亡我、あるいは有頂天、有頂天になる、有頂天、あるいは恍惚、恍惚などと出ております。この哲学的なもともとの意味は現代では多分ほとんど知られずに、もっぱら肉欲の快楽に関連して使われることが残念ながら多いように思われます。もともとの意味で言えば、外に立つ、あるいは外に出してしまう、出てしまうという意味から、退くとか脇に離れるとか、あるいは驚く、びっくりするという意味があるのです。気が変になるというこの言葉と、びっくりしたり驚くという言葉が実は同じ言葉だというのは、それこそ驚いてしまいます。新約聖書の中に今日のこの気が変になっているという言葉は、数えてみますと全部で17回使われております。まあ聖書学者はよく調べると昔は思いましたけど、今ではパソコンであっという間にわかります。17回使われています。その17回のうち、今日のこのマルコの今日のここのところと、もう一箇所だけ、第二コリントの五章にパウロが正気ではないということを訳でこう訳されている言葉で出てくるだけで、あとの15回は全部驚くとか驚き怪しむという意味で用いられ訳されてきています。あまりの出来事にびっくりしてしまって、心がこうまるでドーンと押されてですね、体から出てしまって、もうポカーンとほうけてしまう、 そんな驚きを表している言葉でもあるのです。そういう意味でエクスタシスという言葉に相通ずるのです。今日のところは気が変になっているというわけです。それは主イエスが悪霊を追い出して人々を癒したり、あるいは権威ある教えを教えられるということが、身内の家族にとってイエスが自分たちの家というテリトリー、いわば領域や縄張りですね、この家という自分たちのテリトリーの外に出てしまった、そんな状況であるわけです。大工の息子として地道に仕事に励んでくれて家族を養ってくれていればよかった。それが彼らにとっての家というテリトリーの中にある姿だったのです。そこから外に出てしまった。おかしくなってしまった。ということでもある。ですから、まともにするためには、取り押さえてもう一度その家に引き戻し、自分たちの家というテリトリーの中に戻し入れることだとどうも考えたようです。この家族を突き動かした要因の一つに、なんと都エルサレムから下ってきた律法学者たちの存在があります。都からわざわざこの北辺の地、北の果てともいえる、国としてはですね、北の果てです。この北辺の地、ガリラヤまで出向いてきた律法学者たち。単に野獣馬根性で、興味本位でやってきたわけではもちろんありません。実際に旅費もかかってくるわけですし、それなりの負担と労力を要します。しかし、評判になっているこのナザレのイエスという人物を看過できなくなってきている、見過ごしにできなくなってきている事情もあったのでしょう。いい加減この辺で釘を刺しておかなければというところもあったのではないでしょうか。しかし田舎の本当にナザレなど誰も知らないような小さな小さな田舎の村であります。その村に素朴に過ごしてきたこの家族にとって、都からおいでになった、いわば中央から来た偉い先生たちが自分たちの身内のイエスについて気が変になっていると言われ、そればかりか、悪霊の頭であるベルゼブルに取り憑かれているとまで言われてしまうのですから、たまったものではありません。それは当然、すぐにも駆けつけて取り押さえなくてはとなるのも無理もないことであったでありましょう。しかし、この身内の人たちは主の言葉そのものをきちんと聞こうとしていなかったようですし、主のなされる奇跡の技もその意味するところを尋ねようとしなかったようです。さて、ここで後半の律法学者らに目を向けていきたいのですが、この北辺の地ガリラヤのナザレなど聞いたこともない田舎の村から出たイエスというありきたりの名を持った男、イエスというふうにギリシャ語で訳されている言葉ですけど、ヘブライ語だとヨシュアですね。ヨシュア記のヨシュアと一緒です。よくある名前なのです。普通の名前です。この特段特別何か 名門の家柄であるとか、有名な預言者の血筋を受けているとか、そういうものも全く見受けられない、どこの馬の骨とも知れないようなこの男に対して、最初は相手にするようなものではないと鷹をくくっていたのかもしれませんが、やがてそうはいかなくなってきたわけです。つまり律法学者らにとって、主イエスは自分たちの家であるテリトリーを犯してくる侵入者となっていったわけです。もはや田舎であったって見過ごしにはできなくなってきた。そこでわざわざやってきて、これに対処しようとしたわけです。主は家に帰られるとという続きに、この悪評をばらまいている都エルサレムから来た律法学者らを呼び寄せたと今日のところにあります。よく注意してご覧ください。呼び寄せた、つまりご自分の家、ご自分のテリトリーともいえる場所に呼び寄せたわけです。勝手に言わせておけというのではなくて、呼びつけて呼び寄せて、差しでこう向き合うようにして直接対決をしようとしているわけです。いわば宣戦布告をするようにも見えます。うまくかわすんではないんですね。呼びつけてまともに向かい合ってやり合おうとしているのです。この主が呼び寄せてという一言はさらっと読み過ごしてしまいがちでありますが、実は大変な緊張を呼び起こす事柄であるのです。エルサレムから来た律法学者らにしてみたら、ろくに学識も何もないと思われるこの成り上がり者をギャフンと言わせてやろうと思ったでしょうか。自分たちの方がよほど偉いのだから、そっちから出向いてこいと言いたいところを、百歩譲って出向いてきてやったということになるのでしょうか。この23節のイエスは彼らを呼び寄せてという一文だけで、その背後にある情景をいくつも思い浮かべることができます。カファルナウムの町で、あの都のエルサレムから来た偉い先生たちがどこにおられるかは多分もう周知の事実だったと思います。ああ、あそこにおられる。主は弟子の誰かに選んで送ったでありましょう。さあ、あのエルサレムからの先生たちのところに行って言いなさい、ぜひうちに来てくれるようにと、会って話したいことがあると、そう伝えてきてこい。使いに出された弟子はやはり大変な緊張の中に実際に行って、そしてことづかったことを伝えていく。言われた側の律法学者たちは心の中であれこれと思い巡らしていたでありましょうし、お互いに複数の者たちであったら、さてどうするかと相談したでありましょう。律法学者たちの心の中の葛藤や思い、あるいはその計り事などを私たちは思い巡らすことができますし、小説の一章分ぐらいは何かこの呼びつけるというところだけで書けそうな気もしてくるほどであります。 いずれにしても律法学者たちはこの呼び出しに応じて主のもとにやってきた。律法学者たちはこの自分たちの律法や宗教的なテリトリーを無礼にも犯してきているこのナザレのイエスという男をはっきり言って排除したい。しかしこの男は現に驚くような奇跡をいくつもしてきている。いや、そればかりか彼が教える教えも決して侮ることができない。当時、例えばガマリエルという偉い先生がおりまして、ガマリエル門下などというものもあったわけです。いくつかあるであろう、どの学閥にも学派にも偉い先生にも、あるいはそういう血筋や血統にも属していない、何の背景もないような、そこからその教養のなさ、あるいは律法の知識のなさをあげつらって、あなたは確かにすごいことができるかもしれないし弁も立つかもしれない、でもあなたは律法のここを知ってるのか、ああ知らない、そうやってその律法の知識のなさをあげつらって貶めるという戦術もある意味では考えられたでしょう。しかしすでにいくつか律法学者らとのやり取りをチェックしてみると、その戦術では今一つ心もとない、二度と立ち上がれないような決定的な打撃を与えるものでなければならない。それがベルゼブルというレッテルを貼るという戦術でした。悪霊の頭ベルゼブル、それに取り憑かれている。だから驚くような奇跡もできるし、律法学者らをやり込めるような知恵もある。しかしその本質は悪しきものだ。ベルゼブル、悪霊の頭だ。なぜならば安息日の尊い律法の規定を平然と破り、これまで脈々と受け継がれてきたイスラエルの信仰の秩序に立てついて、わざわざ挑発するかのように安息日に病人を癒してみたりしているではないか。いかにも困った人を助けているように振る舞っているが、実は悪霊の頭ベルゼブルなのだ。この戦術は現実的に極めて有効な、効果的なものであったと思います。皆さんも自分をこの律法学者らの立場に身を置いて考えてみたときにどうでしょうか。やはりこれに勝る戦術はなかったであろうと思います。しかしシュエスの応答は実に見事でした。それはユーモアにあふれているとも言えますし、痛烈な皮肉になっているとも言えます。主は答えられました。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない、家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪で争えば立ち行かず滅びてしまう。どうでしょうか。この種の言葉に言い返そうと思ったら多少は言い返すことができるでしょう。そんなこと言ったって権威には序列というものがあるではないか。 上の者が、言葉は悪いですけど、下っ端の者に理不尽な命令を出すことだっていくらでもあるではないか。立法学者らが言うように、主イエスが悪霊の頭として、下っ端の悪霊どもを追い出していると主張することの反論としては、弱いように思われるかもしれません。しかし、下っ端の悪霊を追い出すことができたとしても、実はそれをやってしまうことは、内輪揉めの元を作ることになるわけです。国のレベルのクーデターのような政権転覆だの、家のレベルでの家庭崩壊だの、最終的な壊滅状態に至る前に、その端緒始まりのところには、一見どこにでもあるような小さな理不尽な扱いがあって、そこから不満や怒りがくすぶり出し、やがて大きな分裂や崩壊につながっていく。上の権威ある者が下っ端の者を理不尽に扱うことは、一度やれば二度あり、二度あれば三度あるんです。一回で終わんない。そしてそれはどんどんどんどん積み重なり増幅し、やがて破滅に向かう。親分が下っ端を追い出すなど、いくらでもできることのようでありますが、それがどんなことになるのか、それを本当に知っていたら、そんなバカなことはやらない。内輪で争う。それは実に私たち人間がいつもやっていることです。国のレベルでもそうですし、私たちの日常的な家のレベルでもそうです。そして大体私たちのストレスや悩みというものは、ほとんどがこの内輪揉めによるところが多いのではないでしょうか。そしてそれがどんなに大きな痛みや傷を生み出していることか。その発端は、始まりは、自分たちでもろくに自覚しないでやってしまっている理不尽なことや、権威主義的な決めつけや押し付けだったりするわけです。この種の例えを用いて答えられた答えは、立法学者や周りにいる群衆、そしてこの御言葉に聞いている私たちをも含めて、人間が犯してしまう愚かな内輪揉めという罪の現実を引き合いに出して、まさにそこに引き込もうとする悪魔サタンどもは、同じことをするようなバカではないんだと、逆説的に聞こえてくるような気がいたします。サタンどもの誘惑は、無自覚に内輪揉めの種を人間に任せて、そしてやがてどうしようもない争いや分裂に導こうとしていく。そういう誘惑をしようとするサタンが、自分で内輪揉めをするようでは、もはや誘惑者としての仕事などできやしません。サタンはそんなにバカじゃないよ。サタンをバカにしてはいけないよ、と言って諭しているようにさえも聞こえるのです。サタンとの関わりで言えば、先週のアレノの誘惑のところでも見てきましたが、主イエスの存在そのものが、一番強い悪魔の頭さえも 縛り上げるようなものであります。何と言っても主は神の御子であるからです。そのお方が天におられるうちは良かったものの、人となって悪魔が好きに活動していたこの地上の世界にやって来られた。悪魔としてはたまったものではありません。この後のゲラサ人の地というガリレア湖の向こう岸で出会った悪霊も、意図高き神の子イエス、構わないでくれ、五章だから苦しめないでほしいと遠くで主を見つけただけなのに、慌てて駆け寄ってきてひれ伏して今言ったように懇願するのです。意図高き神の子イエス、どうか私に構わないでください、五章だから苦しめないでくださいと言って頼み込むのです。もうそこにおられるだけで悪霊や悪魔どもにとってみれば苦しみでしかなかった。悪霊の頭であるベルゼブルであろうと同じです。悪魔の方がよほどこのお方がいかなるお方であるかを承知していて、恐れおののいているのです。分かっちゃいないのは人間ばかり。主は言われます。まず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。奪い取るとか略奪するなど、なかなか乱暴な例えに聞こえますが、見方を変えてみれば、悪魔が支配しているこの地上の世界を一つの家に例えるならば、神の御子が人としてこの地上にお生まれになってやってきたということは、すなわち悪魔の家に来たわけです。そこで悪魔の虜となり、悪魔の所有となっていた人々を奪い取るということは、救いに入れられるということになるでしょう。そのためにはまず一番強い人を縛り上げなければならないというのです。主がこれまで悪霊どもを追い払って、その悪霊に苦しめられてきた病気の人々を癒したのも、とっくに一番強い悪霊の頭ベルゼブルさえも、もうその神の子の権威の前に縛り上げてしまったようなものであったからであります。神の御子が人となって地上に立った、もうこの事実そのものが凄まじいことであったわけです。それは聖書の一番初め、創世記のエデンの園の物語の終わりの方に、神が告げておられる言葉で、アダムの末が、子孫の末が蛇の頭を砕くと告げられていたことの成就でありました。ただ地上に人となったというだけではなくて、人の罪をすべて負って十字架にかかられ、三日目によみがえられることによって完全な勝利をそこに遂げられたわけです。主は十字架をもって私たちを許し、私たちの味方となってくださった。それは、勝つか負けるかわからない戦いの味方になったのではなくて、敵である蛇の頭を踏み砕いたお方として、我々の味方になってくださった。そして、ご自分の家に、私たちを迎え入れてくださった。時々ある牧師さんや伝道者の人という人が、 教会の建物なんかいらないっていう人がおられます。まあ、一つの考え方として確かにそれはあるのだろうとは思うのです。がしかし、教会という共同体がこういう会堂として独自の建物を持っているというのは、私は大きな意味があると思うのです。それは主イエスの家なのです。私たちにとってこの街道は自分たちの家なのです。どこかの公民館の建物なんかとは違うんです。ここは私たちの家です。マイホームなのです。目に見えるこの建物こそ我らの魂の帰るべき家だ。一人一人歩いてこの家まで帰ってきて、その門をくぐり、扉をくぐって中に入ってくる。主イエスの家に私たちはまさしく迎え入れられてあるわけです。教会堂、建物というものはまさにそれを表していると言えます。私たちは主の家に実際に入れられている。家で自分の部屋で聖書を読みながら黙想し、思い巡らしながら、ああ自分はそうなんだと思っているのとはわけが違う。足を運び、現にここに身を置いている。私たちは主の家に招き入れられ、その家の一員とされている、あるいはその家の一員となるように招かれている。それを教会の建物はまさに具体的に表している。私たちはこの大きな屋根の主の家に許され迎え入れられている。主が悪霊の頭ベルゼブルの頭を踏み砕いて完全に勝利して、私たちの味方となってその家に迎え入れてくださっている。使徒パウロもロマ書8章31節にこう言っています。神、もし我らの味方ならば、誰か我らに敵せんや。敵せんや。誰が一体敵することができましょう。誰もいないではないか。そういう言葉です。私たちは、主が十字架と復活をもって、悪霊の頭を縛り上げ、いや、縛り上げるどころではありません。その頭を踏み砕き、その勝利をもって我らをその家に迎え入れてくださっている。我らをいわば奪い取ってくださった。悪霊の家から。そして我らを主のものとしてくださった。今私たちがこの主の家に身を置いているということは、まさにその救いの事実ではないでしょうか。恵みの事実がここにあるのではないでしょうか。私たちはその恵みを本当に腹渡に染み入るように知らされてくる中で、勇気100倍となるのです。神、もし我らの味方ならば、誰か我らに敵せんや。誰もいない。本当にそう言い抜いて立ち上がっていくことができるのではないでしょうか。